中山バイクラジオ中田です。
山ちゃんです。
この番組は元バイク屋勤務の私、中田とその後輩山ちゃんがバイクに関するあれやこれやについて語り合うバイク娯楽番組です。それでは今回のフリートークなんですが、
はい。
久しぶりの食テーマ。食べ物。はい。
はい。
食い物にイチャモンをつけるコーナー、中田が。
ようそんだけ出てくんな。
過去にはね、縦に積み重なって被りつけへんバーガー。
まあ、それはわかる。
に対するクレームとか。
わかるわかる。
だから山ちゃんもな、
うんうん、
作って作ってみろと。
名言を。
前もなんかこれ言ったかもしれんけど、コンビニの肉まんとかマン、あるやん、
うんうん。
コンビニのマンはさ、なんであれ蒸し器にこだわってんの？店内蒸し器みたいな。
こだわってる。
うん、だってさ、レンジでできるやん。
あ、まあ、レンジ置いてあるわな。
うん。ほんで、家庭用のさ、冷蔵のマンとかをさ、
うん、
ちょっと水で濡らして、ふわっとラップかけて、レンジで1分で、できますって書いてて、できるやん。
できます。
うん。しかも最近のやつはさ、専用トレイがおまけついてて。
5個セットとかじゃなくて？
あ、そう、4個セットかなんかのやつの1個分が、マンじゃなくて、その容器になってて。
へー。
でもそれはあの、薄いプラスチックの、なんかあの、家電製品とか買ったら、内側にその、商品保護用に入ってるような薄いプラスチックあるやん。
あるね。
あれの、まあ、耐熱のプラスチックで、あれぐらい薄さで、肉まんを置く下の皿と、で、上に被せる、ラップ代わりの、カバ
ー
がセットになってて、で、その、中のまんに点で触れるようになってねんか、面じゃなくて。そこは点でまんを支えて、で、上は、マンに直接触れへんようにドーム状になってて、で、蒸気抜きのスリットがついてる。軽く水でマンを濡らして、で、それを下皿に点接触で置いて、で、上にそのカバーをかぶせて、レンジで1分温めると、いい感じのふっくらした温まりになる。
それ、4個入りのマン全部に。
うん、いや、1個だけ。
あ、そうや
ね。それは使い回せるから。
はいはいはい。
っていうのがなんかあって、それ使うともう、100発100中ぐらいの感じでいい感じに温められんねんか。
ああ。
ラップでべちゃってすることもないし。ほんでそこもさ、麺でべちゃっとついてるわけじゃないから。
ああ、はいはいはい。
ほんまに、ほんで、程よくその蒸気は逃げて。
ああ。
水分もそのドームの内側につくぐらいで、マンに直接触れんから。もういいやんっていう。
専用の、
うん、加熱トレイみたいな。
容器か。
それ使うと、まあまあ失敗しひんと。
ほう。
レンジで温めても。
ほう。
じゃあさ、コンビニもそれすりゃいいやんって。だってあの蒸し器に入れたらタイムラグがあるやん。あ、まだ温まってないんですとか。まあ、で、たまにさ、もう、端の部分がべちゃってしたやつもあるやん。
あるね。
そんなん考えたら、お前あんだけレンジ対応してねえから、何番にしますかって、例えばさ、な写真なりなんなり貼っといて、うん、で、じゃあ肉まんとあんまんって言ったら、じゃあちょっと温めまーすって。多分、コンビニのでっかいやつやったら多分15秒ぐらいで余裕で温まるやん。
だけど、その、セットするとか、
うん、
そういう作業するのに、
うん、
店員は、消毒せなあかんでしょ？
まあ、せなあかん、せなあかん。
そういうのは、煩わしい。とか、手間じゃない？仮にやで、
うん、
昼時の忙しい時にそれをやられたら、
うん、
めっちゃレジに並ぶわけでしょ？
ああ。
やん？
うん。
ちょっと、店員焦るやん。
でも、なんかタイムラグがある蒸し器をわざわざ置いてる、
うん、
あれな、井村屋の、なんか、プレッシャー
契約。
やったら俺レンジでなんかやってくれたらいいんちゃうかなって気がすねんけどな。
まあその方が、一番ええ状態を食べられるってことやろな。だけどやっぱスピード的には、手間がだいぶかかるんじゃない？店員の手間が。
ああ、ああなあ。
うん。
でも、レンジでいいやんって思わへん。まあそういう忙しいとかあるからね。結局さ、お昼時を賄える量がここにあると思えへんやん。
まあまあまあ、それは、うん。うん、それは思うで、
うん。
うん。それはあるけど。
汗温まってないんですって言うんやったら別にちょっと時間かかるけどさ。
うん、
やればいいじゃん。ローソンだってな、あの、コーヒーわざわざ自分で入れさせてくれへんやん。店員が入れるやん、
うん。
あれぐらいの感じやろ、
うん、まあ言うたらそうやろうな。いやけど、やっぱ、回してなんぼじゃあの客を。
やったらレンジやろ。だって、あ、まだ、今ないんですって完全にさ、無理やんか、売れへんやん。あと、排気が出たら、その時の儲けの一気に飛ぶで。
いや、めちゃめちゃ。そうやけど、その分、客は早くどこか行くわけ。
うん。15秒
うん。
30秒ぐらいもんやろ
けどやな、うん、そこで3、4人並んでたら、一番最後の人はイライラするわけでしょ。
でも、じゃあもう買うのやめようとならんやろ。
まあ、ならんけどな。
その時間帯コンビニだね。まあまあ、多少並ぶの想定やん
か。ちょっとでも早く、金払いたいとか、飯食いたいとかあるんじゃん。
でもな、それ、まあ、まあ、例えば、5人並んでて5分。
うん。
全員満頼むとして5分省略できるするやんか。
うん。
その5分短くて満買ったら、端っこの方がべちゃっとしたらどう思う？
待ってんかったのに、
そうそうそう、
あんまり、状態の満じゃなかったと。俺はちょっと。
特に俺なんかさ、皮が好きなタイプやから。もう、皮がべちゃってもうアウトやね。
まあ、皮べちゃはちょっとな。うん。
なんだろうな、あのコンビニの満、蒸し器こだわり問題。あのスペースだったらもっといろいろできるはずやん。コンビニだって。
そうか？そこまでなんかある？
ドーナツとかもけるやん。
いやいやいやいや。
コンビニ黒歴史。ドーナツ売ってた。
あれわかんな。
日本人ドーナツ文化ないのにな。
そう。まあまあ、コーヒーのお供にっていう。
あれやけど、別に俺ら、ドーナツ食いたてコーヒー飲んでるわけじゃないから。
そうそうそう。コーヒーが飲みたいから。
別にいらんねん、当て、みたいな。なんぼでも代用品はあるから、コンビニなんで。
わざわざ置くもんでもないよね、あれは。
やったらコーヒー買わすために、ちょっとだけ8分の1ドーナツついてくるぐらいの方がいいよな。
ああ、まあまあまだね。
うん、お茶受け的な感じで。
うん、丸々1個。
ついてたら、じゃあ、あ、こうやったらお茶受けついてるし、ローソンで買おうかなとかなるよな。
うん、金払ってまでっていう。
まあまあ、まあ、今の時代さ、糖質やなんやらって時に、わざわざドーナツ買わんと思うね。うん、
欲しい人は別だけどな、うん。
小麦粉と砂糖を練って油で揚げたものですって。今日は悪すぎるやろ。
なんならチョコもかけました的なね。まあまあ、うん、うん。ドーナツはな。あれはな。
っていう、俺のコンビニ、マン問題。
いや、マンを。
安定供給できる方法があるのに、
うん、
しかも設備を何も増やさずに。
うん、
電子レンジ。使えばいいだけの話なのに、なぜかあの蒸し器を。俺ら子供の頃からあれ、あの蒸し器のシステム。
あるな、うん、
おかしないって。
どうなんやろな。
ペイの前にそっちちゃうん。支払い方法新しくなっても。
まあまあ蒸したまま。
うん、おかしい。食品ロスにもつながる。
あ、いやまあ、ロスにはつながるやろな。
なる
うん。ずっと入れとくわけいかんでしょ、うん、あんな。
ある程度その、ラグを見越して、やらなあかんやんか。
うん、
だから、多すぎても廃棄になるし、うんうん、少なすぎたらお客さんに。
まあまあ、その分ね。
届かへんし、うん。やったらレンジでいいやん、みたいな。冷蔵しとけんねんから。ねえ。
だね、まあまあ、冷蔵しとける。まあ冷蔵あるもんな、
うん。
コンビニに。そこに置いといて、
うん、
客がそれ取って、で、入って渡して、
はい、温めますか。
で、
みたいな、そのパッケージの中にな、
うん、
もうトレイみたいな感じで入ってて、ほんまに、ふう、ちょっと切って、チーンでもな。
うん、
ええわけやんか、パン温めるみたいな感じで。
うん。
言おうよ。あんなプラスチックのトレイぐらい、そんなコストにならんやろ。
どうなんやろ、わからん
ね。蒸し器設置してロストとか考えたらさ、ほんで店員的にもさ、普通にパン温める容量できんやろ、そんな手間じゃないやろし。
ゴミ問題。容器のゴミ問題。
まあ、それはある。
今うるさいで。そんなに食べる？
コンビニでマン？
うん。
俺皮がべちゃってる可能性あるからあんま頼まへん。
ああ。
食べたいなと思うけど。
ああ、まあまあ確かにあの、小腹というか、ちょっとなんか食べたいなっていう。
いいサイズやねな、うんうん、あれが、
うん。
パンじゃないねんな。
そうそうそうそう。
でもご飯でもないねんな。そうそうそう。マンっていう選択肢出てくんねんけど。
食べたくなるよね。
うん。うん
まあ、その時に、べちゃってるのはちょっと。
なんか、ああ、
うん、な
るほど。裏切られた。
いや、その、べちゃは、そんなにあるんかな？
縁のとこ結構やられてんの多いで。
ああ、ああ、角って言ったんだけど。
皮好きとしては一番美味しいとこやのにって。
いや、まあ、だいたいあれやわな。ほぼあれやもんね。蒸し器やもんな。
そうそうそう。ずっと変わらない。
変えようがないんじゃない？
捨てるだけやな。コンセント抜いて。ね、マンボードを立てといていいんやろ？こういう種類があります。
なぁ。
か、まあ、その、冷蔵のとこに。
うん。
あの、マンは冷蔵のとこにあります。という、マン問題。
マン問題。はい。
というわけで、この後はお便り読んでいきたいと思います。
はい。
今回、後半パートで大人ワードが連発する内容となっておりますので、その点を了承した上でお楽しみください。初めてお便りの方が届きましたので、はい、こちらは中山バイクラジオに初めてお便りする際にどう書いたらいいか、わからないという方のために、
うん、
穴埋め方式でワードを埋めていくとお便りが完成するという、
はい、
初お便りのコーナーで、ラジオネーム火星ライダーもっこり RZ さんにお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
RZ が訴えられてもお前おかしくないRZ の品をね怪我すワードがねいくつか中田さん山ちゃん、親に内緒で性転換手術を受け初めて報告に行く時の友人の気持ちが今ならよくわかります。はじめまして。はじめまして。なんすかね、これは、なんて日だっていうやつですかね。
どう受けていいのかな。
親に内緒で性転換手術、初めて方向に行くときっていうのはね、バイキングはあの、
うん、
キングオブコントで優勝した、
うん、
超有名な、
うんうんうんうん、
あのネタなんで、バイキングと知り合いなんですかね。
うん、あの、何の人？
バイキング、バイキング西村がほら、キャンプしてるからさ。
おー。
キャンプで知り合った。ジャンベとか叩いてるんですよ、一緒に。で、いつも通勤中や会議中に聞いていますと。
会議中に聞いたらあかんじゃない、
はい私の愛車は嫁ですと。はい。愛車の補足説明があれば女性です。右乳と左乳の内輪差が広くなってきていますと。ああ、はいはいはいはいはい。どうですか、広いのは。
広いのはあまり好きじゃない。
ああ、まあ、俺割と好きです、
ね。あ、そうなの？
広い方が、こう、左右のボリュームが出るやん。メリハリが出ていいかなと、俺は、思ってて。
あ、そうです、
うん、確かに、この真ん中のフリーなスペース。
うん、
ドリブラーやったら、すぐペナルティに入れそうな、センターが空いてるってい
う
のは確かにちょっと気になるのはわかるよ。
気になるでしょ。
センター閉めてほしいなってことやろ。キーパーとしては、キーパーとか。
まあまあね、はい、ちょっと締めてほしいな、
はい、で、
はい
初免許取得時に流行っていたバイクは、ラメ塗装したエレクトリカルパレード仕様のゼファーが周りで流行ってた世代です。はあ、はあはあ、俺らの時のこういうゼファーは、
うん、
まだラメ塗装まで行ってなかった。
ああ、はあはあ。
まだ、パープルメタリックとか、パールホワイトぐらいやって。
ラメがない。
ラメがなかった。
うんうんうんうん、
で、エレクトリカルパレードぐらいもそこまでやって。
ああ。
まだ LED とか、
あの
ネオン管とかがギリ来たぐらいかな。だからあの、昔ながらの、クルクルテールとか、ああいう、電球を変えるとか。
うん、はいはい。
あと、ポワッポワってつくやつをつけてるやつがいるぐらい。
ほうほうほうほう。あ、まあ、電飾に関してはってことね。
まだまだ控え、うん、電飾とかギラギラ塗装に関しては、ギラギラ度弱めの世代やったんで。
うん、でもそれって、割と最近じゃない？最近ってこと
はない。でもない、
ね。最近でもない。
ラメとか、の電飾派手なんは、
最近
最近ではないけど、うん。一世代前ぐらいちゃう？
そうやな。
うん。うん、俺らのところのやんちゃは、ライトの下にバンダナ巻いてた世代。
ああ。あるね。
ライトの下にバンダナ巻いて、ハンドルがアップハンじゃなくて絞りハン世代です、ね。中田がその免許取ったぐらいに流行ってたやんちゃカスタムは。で、エアロシャークに、アルフィンにビートテール、にスモークテールっていう。
ああ、はいはいはい。まあ、それがその辺王道
の、なんかちょっとやんちゃ系のカスタム。
はいはい。あ、まあ、うちらが思うイメージ？
その次の世代だと、ちょっとその、派手さが増えてきたやんか。
ああ。
アップハンになって。
ああ、ああ。
絞りアップハンとか、ああいう、ギョインとハンドルが伸びて、ワイヤーがトローンってなって、シートも、俺らの時の三段シートつけてたんほぼほぼいいんかったやろ。街中流してる坊やんとかでもさ、タックロールとかあんこ抜きはいたけど。
あんだけ。
あんなニョキンって漫画みたいな三段つけてるやつなんかまずいてへんかったやん。
そう言われるとそうか。
でも今結構おるやん。普通につけてたりするやん。
うん。
この辺のちょっと、繁華街とか行って、バンバンバンバンって、あ、なんか来たと思って、わー、三段ついてるわ、みたいな。
うんうんうん。だいたいもう、その三段シートに、アップ版に、って感じか。
って感じやんか。
うんうんうんうん。
で、カバー類メッキして、で、外装はラメ塗装で、みたいな。ちょっとその派手さが強くなってきた感じ。
そうなってくると、だいぶ変わってきてるんやね。
なんかそういうところもあると思うね。
属者ファッション。ファッションカスタム？
属者カスタム。
うん。
いや、ラメ塗装エレクトリカルパレード仕様は、中田が免許取った時のやんちゃ世代よりはもうちょっと後の世代やな。
まあまあ、2000年
ぐらい。代々ってからやろ
う
な。
やろうね。今はそれが主流。
今の坊やんはどうなってんじゃろうな。何でやってんじゃろうな。だってもう現行ラインナップで坊やんできそうな車種ないやん。
ないな。今はないな。もう語り継がれていくぐらい。
から、バリオス2とか、
ジェイド
とか、あと、ペキ GR400 とか、ゼファーカイとか、
スーパーフォア？
スーパー、あ、スーパーフォアぐらいか。できそうな。現行ラインナップでと。
あ、まあまあ、現行でも。
100万円からになります
ね。そう。
感じやけど、新車でやりだすと。
まあまあ、その辺か。
うん。だから今はもう完全に出来上がったあの形で走ってるのが、ロケットカーの3段で。
いっぱい光って。
うん、そうやな、
うん。キラキラして。
キラキラして。ギラギラしてる。キラキラっていうか。で、バイク趣味の傾向は野外プレイですと。で、そのバイク趣味の補足は、不衛部屋の中だとオイルまみれになっちゃうよ。そうですね、RZ なんでね。ツーストはね。パンパンパンって言って白いのいっぱいになりますからね。これでいいでしょうか。
まあ、どっちとも取れるからな。
で、簡単に私個人のことを言うと、AV に興味があり、その中でも今一番しているのは、篠田優ですと。さあ、みんな検索タイムですよ。
AV。
篠田優。
AV 女優？
はい。篠田優。うん、28歳。愛称はゆうちゃんです。
まあ普通ではな。
88、60、87の F カップ。すげえな、なんか、インチサイズでも書いてあるね。ウィキペディアに。3サイズ、35、24、34インチって。
すげえな。
すげえな。
インチまで。
はい。略歴人物。2013年 BRW108 に加入。何？
プロレス団体。
ですかね、これは。あ、BRW108 は日本の AV 女優ユニット。
なんか歌出したん？
AV 業界誕生30周年で立ち上げられたプロジェクト。新旧単体、企画単体を問わず、AV 女優が所属事務所の枠を超えて集まっている。名前の由来、BRW は、ビッチ、リッチ、ウィッチ。人間は108の煩悩から来ている。から。ファン参加型をコンセプトに様々なイベントを開催と。
ああ。まあ、アイドルっぽいやつね。
ね、はい。すげえな。あ、メンバー見とく？
いや、いいよ。
あ、いい。
いいよ。
はい。セガのゲーム、竜が如くゼロ、誓いの場所のキャラクター出演をかけたセクシー女優人気投票にエントリーしたが、出演権を逃した。
ああ、はあ、はあ。
で、2018年スカパーアダルト放送大賞女優賞にノミネート。さあ、作品。家庭教師お嬢様の誘惑 too many rules とか、出された時全部飲みますとか、フェラコレ2011春スペシャルとか出てますね。
まあまあ、AV はそういうのよね。
はい、まあね、
うん。パロディっぽいのがね。
あと長い。あ、こだわりの手こき4時間スペシャル19には出てるね。ヒリヒリしそうやな、このタイトル。4時間。なんか、飲む系のビデオに出てることが多いですね。ああ、長いやつもありますけど、
文になったやつ。
はい。
あ
某バラエティ番組で大人気、洋食屋 S さんハメ撮り動画。番組を見た篠田優から逆オファー。誰やねん、S さん、洋食屋。
どういうことや。だってその女優さんが番組を見てんやろ。
そうやな。そんな感じですかね。私たちは今、ち、まる子にハマっています。ち、まる子フェチには男の人格必要なし、ち、まる子だけが欲しいとかに出てますね。面白いな、それぐらいかな。あ、カーディーラー系がありますよ。私で試乗しませんか？巨乳カーディーラーのみだらな営業2。
ああ。
もう、ハスミクレアと共演してる。小さいチンチンの僕が考えたチビチンテクニックで篠田優ちゃんに気持ちよくなってもらいたいっていう。けなげなタイトルやつあるね。
え、なに、その人大きいの？身長。
ああ、どうやろ。ああ、でもそうでもない、いんちゃう。確かにな、小さい。
どうのこうのって言ってんやったら。
155センチ身長。
別にやな。
そうですね、普通ぐらいですね。
別に背が高いわけではなかったな。
あ、じゃあビジュアルをね、見といた方が。
ああ、まあまあ、ね。
さんの。どうですかね。誰に似てる、ああ、でもなんか、よくいる？いる？
この人同じ？あ、違うやろ。
あ、一緒やで。
嘘
やろ。ショートカットにしたから。
嘘やろ。
そもしくはパッケージの会社の人が頑張らはったから。
あ、まあまあな。
誰似てるやろな、これ。手島優？
いや、まあ、
ちょっと違うか。
いや
安めぐみ？でもなんか知り合い一人ぐらいいそうな顔。
あ、まあまあまあまあ。
で、その篠田優さんが注目していると。で、その注目してる篠田優さんに対しての補足説明。
はい。
キリンさんが好きです。お尻の大きい女性はもっと好きです。腹ちぐさも好きです。と。
また、新しいワード。
腹ちぐさ。
新しいワード。
腹ちぐさ。
インターンしちゃったん？
ぽいね。別名、今日の夢。ゆきか、尾崎あがり、ちぐささん。身長164センチ、96、11、88の F カップと。F で揃えなあかんルールでもあんのかな。お前らホンダの250スクーターかっていう社名が F で始まる。うわぁ、なっげぇ、これは長いぞ。原ちぐささんの出演作。
タイトルやろ？
うん。おさわり元気の女子高生戦隊エッセで思わず勃起してしまった僕、多感な年頃の彼女たちは普段あまり目にすることのないビンビンの勃起チーマルポを前によだれを垂らして物欲しそうに見つめながらついにはパンツをめくってしまい。
言うてるやん。
ああ、よかった。息継ぎなし入れて。すごいですね。もっとないのもあるけど、もういいやろっていう。
もっとシンプルはない。
シンプルなやつ？なかった。教える家庭教師。
ああ、まあまあ。まあまあ。
シェリー早川くん、時刻編、討伐編、領辱編、乳首攻め編。
なんやそれ。
ですね。これシリーズが定番がするとみんな AV 女優送ってくる感じになるよな。
うん、なると思う。
で、俺がタイトルを読み上げるっていう。
この流れはっていうね。
で、原ちぐささんのビジュアルは、あ、この人か。
ああ。
原ちぐささんは、どこなんすかね。
ちょっとロリっぽい？
ああ、感じですかね。どっち好み？さっきの人と。
ああ、さっきの人。
ああ、わかる。
篠田優。うん。
ほんで、お尻が売りなんかな？その書いてあることを見ると。
お尻の大きい女性？
うん。
尻が大きいの？
88センチ。篠田優さんは、
まあ、センチで言うても。
まあね、丸いとか四角いとかあるから、ね、87センチ。まだ、お尻四角い人がちょっと、あんまりこう、そそられないんで。
まあまあまあ、
丸くてでかいは最高ですね。
まあまあね。女性らしいとね。
はい、
うん。
ね、僕も大きいのは好きです。
はい。
で、今言った私個人のことは半分本当です。どこやろうな。性転換手術。
いや、だからなんか、最初の方を嘘ついて、後半本当を持ってくるパターン。
ああ、はい、はい。傾向として。
そうそうそう。
で、それはさておき、これを機に、サイレントリスナーに戻りたい。イベントにも参加してみたい。中屋バイクラッシュの調子を終わりたい。です。引退宣言が続くっていう。で、それでは、中田さん、山ちゃんさん、今年もよろしくお願い申し上げます。愛してまーす。と。新日本の棚橋の。 はいはい。ですね。はいはい。というわけで、火星ライダーもっこり RZ さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
だんだんこれ、お気に入りの AV 女優紹介のコーナーになりつつあるな。
なる。傾向があるの、はい、これは。
続きまして、同じく火星ライダーもっこり RZ さんから、こちら通常お便りいただきましたので、読んでいきたいと思います。
はい。
使用ヘルメットの好きなところ、ベル、スター2。機能性より見た目を優先しており、他のベルヘルメットより少しお安いところと。どういう感じですかって言ったら、70年代から80年代風のフルフェイス。
ほうほうほう。
なんか当時のドラマとかで、
うん、
昔のドラマとかで、俗役のエキストラとかが被ってそうな、
うん、
のっぺりした、フルフェイスに、
うん、
透明な板をカーブさせましただけみたいな、うん、シールドがついてるみたいな。あれ。
ほうほう。ほうほうほうほう
で、それがなんかアクティブから復刻生産されたらしくて、何年か前。で、なんかベルはアメリカのメーカーで、やっぱり頭の形が合わへんかったらしいねんけど、
うん、
そのアクティブが復刻生産した時に、その日本人に合わせたフィッティングしてるらしくて、だいぶとそこら辺は改善されてるみたい。確かになんかちょっとかっこよろしい感じ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
え、でもそれ乗る車種は選ぶんじゃない？
結構選ぶと思う。やっぱ旧車とか、
うん、
クラシカルな雰囲気のあるやつが合うと思う。
そうやんな。
で、ヘルメットのさ、下側はそんなに絞ってへんというか。ストンと切り落としたみたいな感じで、下にゴム、縁ゴムがあるみたいな、はい、ああいうレトロな。
はいはい。この首周りっていうのが、シュッと。
で、コーナー名は普通おたにいただきました。2019年3月10日、休日出勤で現場に向かう1台のアルトが事故を起こす。二重連勤に加え、連日の残業で疲れ果てていたもっこり氏、かっこ火星当時28歳、が右折時にハンドルを切りすぎて対向車に突っ込むという悲惨な事故であった。
お
対向車ビビるな、これ。ハンドル切りすぎて対向車はだいぶお疲れですね。曲がりきれずとかで何とかわかるけど、
うん、
ハンドル切りすぎて、
対向車に突っ込む。うん、
右折時に。
ああ、そうか、その、
90度右側にいるってことや
ん
な。
うん、うんうん、そうやんね。
うん。
はいはいはい。
そうじゃなかったら正面衝突だもんな。普通に、まっすぐ来たやつにハンドル切りすぎて、ガーンと当たってたら、正面衝突というか、そっちなんかな。曲がった先で曲がりすぎて当たったのか。
曲がった先で、その、
左車線に入らなあかんねんけど、曲がりすぎて、ハンドル切りすぎて右車線。
止まってる車両に当たった。
してしまったか、もしくは、普通に対向車に当たりにガツンって。
うん、ああ、はいはいはいはい。まあ、それってその前をちょっとよく見てなかったからってことだろ、
うんうんうん、で、その事故があって、その時不思議なことが起こった。迫りゆく対向車に死を感じたもっこり氏の体が、かっこ社長への怒りの叫びとともに、火星ライダーもっこり RZ に変化したのだ。これ変身コスト悪すぎません。仮面ライダーはベルトに風を受けたら変身できる。これ、対向車に突っ込まれたら変身できんやろ。これはちょっとね、なかなか、まあ、例えば正義のな、味方やとしても、世界を守る前に守るべきものが。
そう、一回死にに行かなかもね。
よっぽどその火星ライダーもこれ RZ に変身した後の能力がすごくないとな。
うん、そうや、そうや。
割り合わんね、これ。
合わんな、これは。
ドーンって当たった瞬間に、5億ぐらいポンってこう、口座に振り込まれて、うん、対向車にごめんなって言って1000万ぐらいずっと元気で渡すぐらいのな。
そうな。相手がおるからな。
で、中田さん、山ちゃんさん、おはこんばんちは。おはこんばんちは。1年ぶりのもっこりでございます。もっこり八兵衛さんですね。
ですね。
はい。
はい。
以前は RZ を知り合いから譲ってもらった。
うん。
で、蒸気のように事故を起こしましたが、私は元気です。相手の方ともに怪我なくお詫びと示談も済んでおります。これ何よりですね。
うん、
これは済んでないとね、お便り読めないんでね、こっちは。なかなかね、社会人として体調管理をしっかりしなければいけないな、と思った一年でした。そんなこんなで転職活動もしていたので、一年間サイレントリスナーをしておりました。この度、穏便に退職も決まり、体調管理により体も変化したので、これからまた投稿活動の方を行っていく所存でございます。改めましてよろしくお願い申し上げます。と。 体も変化した体調管理により。なんかね、カリじゃなくなったんですかね。それは体調管理でなんとかなるんか、もしなるんやったらすぐ本をね、書いた方が。いっぱい買う人いるんでね。
そうやな。
中でも一応、ジャンルとしてはカリなんで、軽度ではあるんですけど。
はいはい。
今まで
カリ？いや。
お。
いや。
シン。
シンではない。
シンではない。
シンではない。シンって言った方がいい？流れ的に
。で、RZ ですが、先日走行中に吹け上がらないなぁ。エンジンからカタカタ音が聞こえるなぁと思っていたら、破裂音とともにプラグが急に抜けました。
おう。
前回乗った後にプラグを変えた際にまっすぐ入ってなかったのが原因のようでした。幸いにもすぐ脇に止めて挿入し直したら異常がなくなり、調子よくピストンしだしたので目的地まで行けましたと。ちょっとね、池はカタカナですよ、皆さん。これはね、ごくたまに聞くトラブルですね。この RZ っていうわけじゃなくて。プラグ緩みからのプラグ射出は
。たまにある。
なんか分かった。たまに、ほんまにごく稀に。知り合いがのジェベル200乗ってて、プラグ飛ばしてましたね。
そんなんあるって思ってしまうけどね。
まあ、だんだんまあ、プラグ緩んできて、
うん、
で、エンジンから圧がかかる部分やから、うん、ある程度緩み切ったところでポンと抜けるような、
うんうんうん。
まあね、プラグホールのネジ山が無事で何より。
そうそう。
まあまあ、ツーストなんでね、なんとか、どうにもならんってことは出さそうやけどさ、フォーストに比べて。
ああ、まあまあね。そうやけど、
うん、
よくもう一回まっすぐ入れられたなって思うよね。
まあねうん、で、しかし、ツースト車特有のプラグレンチ、タンクに当たる問題はどうにかしないといけないなと思い検索してみると、KTC からコンビネーションレンチのような形をしたプラグレンチが出てたので即注文と。
ああ。
プラグレンチ、どうしてもタンクとかに当たりがちというか。
うんうん、
で、バイク屋さんなんかは、なんか、レゴみたいな、こうジョイントを重ねて、高さ調整ができるプラグレンチ。
うんうん
と、あと、イタラチェットって言って、
うん、
薄い頭で連続してガチャガチャ一方方向に回せる、
うんうん、
ラチェットを組み合わせて、そういうスペースを、がないとこでも回避して、作業したりするんですが、その、コンビネーションレンチやから、普通のメガネレンチと、スパナが両端についてる、
うんはいはい、
ザ・レンチみたいな。
まあまあまあね。
ああいう形のプラグレンチがあると。
はいはいはい。
で、プラグとタンクの間に入れやすい形状をしており、使い勝手は良いのですが、21ミリのスパナーとの違いは今のところ見出せていないところですと。
まあまあ、そうやな。
うん、で画像を見たんですけど、要はプラグの外周の六角あれか、
うん、
あっこにほんまに普通のスパナーみたいにかまして回せると。で、横から突っ込めるんで、今まで普通のプラグの上からかぶせるやん、プラグの。
まあ、ソケットみたいな感じに。うん。
だから上のスペースが必要やねんけど、うん、それをかぶせるために、
うん。
スパナータイプが横からアクセスできるから、
はい、
上のスペースがほぼ不要。
はいはい。
で、まあ、構造的にはその21ミリのスパナなんで、プラグのね、2名幅が21ミリやから。
まあまあね。
はい。で、こんな感じで、これからも投稿選手の末席に置かせていただけたらと存じますので、重ねて今後ともよろしくお願い申し上げます。もっこりと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、この、KTC のプラグレンチ、
うん、
スパナタイプのやつ、調べてみたら、ちゃんと水冷ツースト用って書いてあって、良心的やなって。
あ、ほんまやね。
だってスパナタイプなんで水冷ツースト以外使いようがないから、横からアクセスできんし、基本的に。水冷フォーストはさ、ヘッドの奥まったところにあるから上からしかアクセスできんし、
無理やな。
空冷にしたって、ヘッドの上にちょこんと刺さってることってないやん。シリンダーヘッドはさ、の上にヘッドカバーがつくからな、うん、フォーストの場合絶対。
うんうん、まあ、フォーストは無理やわな。
無理やね、構造上。
うん、無理無理。まあ、プラグが奥にあるってことだよね。ある構造
やから。
だからスパナは使えませんっていうことだよね、うん。
差し込むタイプじゃないとな、上から、うんうん。で、ツーストでも空冷になると、まあ、プラグの周りって熱持つとこやから、フィンがいっぱい生えてん
ね
んな。
ああ、そうやね。
だからそういうのがアクセスしにくいと。
ああフィンが邪魔になる、
うん。結局、被せるタイプというか。
はいはい、はい。
上から。じゃないと難しかったり。
そうやな。うん、風冷ツースト。水冷か。
水冷のツーストだけが、プラグが普通に剥き出してちょこんとてっぺんに生えてるっていうな。
ああ。
ほぼほぼ。
そうやね。それ専用やわな。うん。
まあし、水冷ツーストの人にはおすすめの工具かも。
うんうんうん。
TZR とか、ガンマとか。
うんうん。
コケタラさんがね、TZR 乗ってはるんで、250に。おすすめしようかなと思って。あの人エンジングースやからさ。フレーム TZR やけど、使えへんわって。おときちさんかな鈴木おときちさん。ガンマの250で乗ってる。
あー。そうか。あ、別に V でも何でもいいのか。
まあまあ、アクセスできるスペースがあれば。
うんうんうん。
ちゃんとでも、ツースト、水冷用。
うん。
で、KTC も書いてるし、まあそこまでメジャーな工具でもないからか、そういう、ちゃんと、水冷のツーサイクルオーナーが買ってレビューしてて。まあその、万能ではないけど、確かに使いやすさはある。
はいはいはい。
し、あって損はないかも、みたいな。
うん。
よかった、この、これがさ、何も考えずに買ったりするとさ、全然入らない使えないゼファーですみたいな。
いやいやいや、
っていう。荒ぶるレビューが、このうち増えてきたりするのかな、みたいな。
まあ、それを防止するための注意書き
で、ねうん、ちゃんとね、書いてあるんで。
うん
うん、というわけで、火星ライダー、モックラーゼットさん。
八兵衛さん。
八兵衛さん。まずは事故はね。まあ、何も、こともなくて何よりというか。
そうですよね。
まあ、あったんかもしれんけど。うん、
まあまあまあね。
そうですね、このね、文章今ちょっとね、何かあったような行間があるんですよね。迫りゆく対向車に死を感じたもっこり死の体がって書いた一文から、
うん、
中田さん、山ちゃんさん、おはこんばんちゃんで、ね、3行ぐらいね、空白のスペースがあるんでね、
単
語にね、いろいろ与えられて、書かれてはいない何かが。
余白で表現
その場やと思う、これは。というわけで、もっこり RZ さんからお答えでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はここまで。ラジオに関する画像等をブログに載せています。ブログは中山バイクラジオで検索。中山バイクラジオでは皆様からのお便りを募集しています。お便りはブログのお便り投稿フォームより お気軽にお寄せください。次回もお楽しみに。